さん、おはようございます、そして何度も挨拶していますが、もう一度改めてメリークリスマス。ろうそくも4本炎がつきました。1週間ごとに数えてきたアドベント、今日4週目、イエス様の誕生クリスマス礼拝を迎えています。昨日はこの場所にたくさんの方々が集ってですね、コンサートがありました。2年越し、おととしからお願いしちゃった岩渕誠さんご夫妻、奥様の由美子さんをゲストに迎えて、本当に素敵なコンサートでした。コンサートに来られたという方どのくらいいらっしゃるでしょうか。ありがとうございます。大概このコンサートの半数以上はですね、地域の方、また友人知人、教会に日頃来られてない方が多いんですけれども、気負いのない自然体の岩渕さんご夫妻からこう流れてくる、この安らぎが歌とともに流れてきてですね、心に響くものを得た人も多かったんではないかと思います。星野富弘さんの詩に曲をつけたものをいくつか何曲か歌ってくださいました。改めてですね、星野さんの詩歌集は今まで見たことはありましたけれども、改めてその詩を歌で味わいました。どのようにしてそのような歌が生まれるようになったかといういきさつもですね、前日、岩渕さんご夫妻とお交わりした時にお話しいただきました。アンコールでですね、松茸の歌というのを歌ってくださったんです。松茸の歌、歌になるのかなと思いましたけど、松茸頑張れ頑張れ松茸という、松茸にその込めてですね、お前もそのままでいいんだよ、松茸のまま生きていけと、それを詩歌集で後でですね、本で開いてどんな歌か皆さん調べてみてください。自分の人生重ねるようだったと岩渕さん言っておられましたけれども、その詩にですね、絶妙なこの哀愁漂うメロディーをつけてくださって、この星野さんのユーモアある詩とですね、その詩にこの本当にもうぴったりとした曲をつけた岩渕さんのコンビネーションに本当に感動しました。さて、今日はクリスマス礼拝。クリスマスはイエス・キリストのお誕生をお祝いする時です。イエス様のこの誕生を最初に祝ったのは羊飼いたちでした。いつもの通り羊のがこの泥棒に持っていかれないように、また狼に襲われないように夜寝ずの晩をしていた時に、この天がですね、真っ暗な中にまるで太陽が昇るかのようにです。強い光が差してきて、そして喜びの知らせをこの羊飼いたちに告げました。先ほど聖書のルカの福音書を開きましたけど、その中の11節、12節、一緒にお読みしたいと思います。11節、12節。はい。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。今朝ですね、第一番に見たいのはイエス様はベツレヘム、これダビデの町、ベツレヘムという町の馬小屋で生まれたということです。馬小屋で生まれました。貝羽桶というのはですね、家畜が餌を食べるその桶です。その中にですね、寝かせられたっていうんです。おそらく藁を敷いてそこに寝かせられました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印ですと。そしてですね、別な箇所には このイエス様はマリアのお腹から生まれましたけれども、聖霊によって身重になったと書いているんです。第2番目は、イエス様は処女マリアから生まれた。イエス・キリストは処女マリアから生まれた。まあ、なんと不思議な話でしょうか。マタイの福音書1章の18節、21節を抜き出したものをアウトラインに書いています。一緒に読みたいと思います。イエス・キリストの誕生はというところです。はい。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。神様であられる方が人として生まれる。なぜこのようなことが起こったのか、そしてこれにはどんな意味があるのか、そしてこれが一体私たち、私にとって皆さんにとってどんな関係があるのか、まあ、こんな話があるんですね。北国のとある場所に、まあ、農夫が住んでいました。この農夫はですね、クリスマスになると神であるイエス・キリストが人となってこの世に生まれたという話を何度も聞いてきました。しかしですね、一体何の意味があるのか、また自分にとってどんな関係があるのか、またその話自体です。自体よくわからなかったし、信じられない。自分以外の家族はですね、みんなクリスマスに教会に、礼拝に出かけていきます。でも自分は行く気がしなくて、家で、まあ、留守番をすることにしたんです。家族が教会に出かけていった後、急にですね、雪が降り始めて、それは吹雪のように激しくなって、みるみるあたり一面がですね、雪に真っ白になっていきました。家族の帰りを待ちながら、この暖炉の前で、本を広げて読んでいるとですね、突然窓のその外から何からガツンガツンという激しい音が聞こえてきました。何だろうと思って、窓から外を覗いてみると、そこに雪まみれになったこの鳥の群れがですね、雪場を失って吹雪に見舞われて、必死にこの隠れる場所を探してですね、明かりが差すこの家の窓にめがけてやってきていました。農夫はそれを見てかわいそうに、このまま放っておいたら死んでしまう、なんとかして助けてあげたい、でもどうやって助けてあげたらいいだろうかと、まあ、しばらく考えました。そしてひらめいたんです。今自分が使っていない、この子馬を飼っていたその小屋がある、空いている、あそこだったら十分なこの鳥たちの避難場所になるだろう、そう思ってですね、農夫は上着を着て長靴を履いて、まあ、外へ出かけていきました。雪はですね、どんどん激しくなっていきます。小屋まで行って、しばらく使ってない小屋の扉をこうギーッと開いてですね、鳥が入ってこれるように窓を大きく開けて、そして明かりをつけました。しかしですね、鳥はそれを見てるけれども一向にそちらに寄ってこない。どうしようかと考えて、そうだ、餌をまいたら、パンくずをまいたら、それにつられて入り口までやってくるだろう、やってみました。でもダメでした。腕をこうですね、鶏を寄せるようにこう振って、鳥を集めようと、なんとかそちらの方向に、追いやろうとしましたけど、恐れて、むしろそこからですね、羽をね、バタバタするばかりで、一向に拉致が開かない。羽を捕まえて無理やり中に入れてみようとしましたけれども、怯えてしまって逃げ惑い、一向に明かりのついた明るい部屋に入ろうとしませんでした。このままだったら死んでしまう、 何とかして助けたいけど自分の思いは通じない。農夫はその時こう思ったんですね。無理もないよな、鳥たちは私がこの助けたいと思っているしているこの意味がわからないんだから、どうすれば鳥たちに分かってもらえるだろうか。もし自分がこの鳥の仲間に入っていて、そして鳥の言葉があるか、鳥のその中でですね、こっちに行ったら逃げ場所があるよと告げることができたら、ほんの数分でもそのように鳥の仲間に入るようなことができたら、怖がらせなくてもあそこに逃げ場があるよと教えてあげられるのになと。吹雪をしのげる暖かい小屋がある、そう考えたときですね、この農夫はハッとしたんです。なぜ神の子が人として生まれてこなければならなかったのか。この災難からなかなか逃げ道を見つけることができない鳥たちに自分の姿が重なったんです。なんとかして暖かい場所へ、安全な場所へ鳥たちを助けようと苦心するけれども、なかなかそれに気づいてくれない。そのもどかしさを自分が感じたときにですね、同時に神様の身思いをそこで知りました。神様の目から見たならば、自分はこの鳥のようではないだろうか。こっちが安全だからと何とか助けてあげたいと、神様は一生懸命扉を開いて明かりをつけてパンくずを撒いて、ある時はこう追いやってするけれども、一方自分はそんなことを一切聞き入れず、自分が良いと思うことをしているけれども、それが本当にこの自分にとっての幸いにつながるのか、本当に求めているものを得ることができるのか、果たしてそれはわからない。わからないまま、あの逃げ惑う鳥たちのように見当外れのことをしている。神様はこの鳥たちのようにですね、もがいている私たちに向かって、何度も何度もそのままだと凍えてしまうよ、傷んでしまうよ、あなたは自分で選んでその辛い方向に行っているよ、安全な場所はここだよと示してくださっている。確かな道を備えて呼びかけてくださっている。それが私たち人間にはわからない。だから神様はそのことを知らせるために、神の子が人となってこの地に生まれるということ、与えるということをしてくださった。私たちが的外れなこの道からですね、窓辺にゴンゴンと頭をぶつけて一生懸命この逃げ場を探すような私たち、そのような外れた道から救い出してくださる救い主を送ってくださいました。ヨハネの福音書の1章18節、これもアウトラインでありますので一緒に読みたいと思います。ヨハネ 1-18、 はい。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。父の懐におられる一人子が、イエス様がこの地に人として生まれて、人の中に住んで、そして父なる神様のことを解き明かしてくださった。このためにイエス様の誕生されたクリスマスがですね、訪れました。先ほど読んだそのルカの福音書の中にこうありました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。 この方こそ主キリストです。誰のためにとはっきりと言っています。私や皆さんのためです。今日ダビデの町でここに自分の名前があります。私のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。処女マリアから生まれたというのは、弱さを持つ人間のこの同じ DNA を引き継がない、悩んだり迷ったり、この誘惑に打ち勝てず堕落してしまったり、そういう人間ではなくて、聖霊、神の御霊によってマリアのお腹にイエス様は宿られた。ですから処女マリアが聖霊によって身ごもって、聖霊による神の御霊による命を宿したイエス様がこの地に神の御子が人として生まれました。神様がどのような方で、私たち人間がどのようなものであるのか、そしてその人間にどのようなことを神様がしてくださったのか、それを知るということは真理を知るということにつながっていきます。神様どういうお方か、また人とはどういうものか、そこにはね、聖書に、昨日ヨブさんも言っておられました、聖書の中にそのストーリー書いてあるんですね。そしてそこに神様がなさったことを知るときにですね、また人とはどういうものか知るときに、私たちにこの真理というものが解き明かされていきます。神の言葉が聖書となって今私たちの手に届くように与えられました。まあ、聖書はですね、この世界のベストセラーです。今聖書は約2500以上の言語に訳されています。これは驚異的な数字です。だいたい世界はですね、部族語もありますから、この細かいことははっきり言えませんけれども、6500以上の言語があると言われています。その中の3分の1、半分近くはですね、この聖書の翻訳がされてるっていうんです。そして毎年毎年3400万冊以上、毎年ですね、3400万冊以上が世界の誰かの手に渡ってるというんです。そして多くの人たちに今でも感化を与え続けています。なぜでしょうか。なぜこんなにたくさんの言語に訳されたくさんの人たちが求めてそれを手にしているのか。今もその勢いは止まることなく、それはここに書かれているのが人を生かす、そして命が、希望が溢れている神様の言葉だからです。そしてこの聖書の中にある中心的なメッセージは、神は愛であるというメッセージです。第3番目は、神は愛である。私たち日本人はこの半信論、神がみなぎるという風土で育ってきました。まあ、どういうことかというと、代表的なのはこの昭和のアニメ番組、日本昔話、平成生まれの方も何人かおられるんですけど、大半は昭和ですね。ですから、よく見たっていう人もいると思いますが、日本昔話ですね、坊や良い子だねんねしなという市原悦子とかですね、ちょっと声色を変えて、いろいろとこう語られてきた、もう日本昔話、あの世界です。あのような話を聞きながら私たちは子供の頃から育ってきました。神羅万象、宇宙に存在するものは太陽も海も山も神になり得る、手を合わせて 神と崇める対象となってきました。八百万の神、800万もの神がいて、自然のすべてに神が宿っているという価値観です。だから山も海も太陽も何でも神として崇めて、そしてさまざまな霊の存在を信じて迷信を受け入れます。まあ何か悪いことがあればですね、供養をしていないからとか、お祓いに行った方がいいとか、行いが悪いから罰が当たったとかですね、またその逆もあるわけです。呪いやたたりを恐れてですね、厄払いをしたり、あるいは滝に打たれて、難行を苦行して、これだけ苦労して身を慎んだのだから災いを起こさないでねというギブアンドテイクのような、恐れが先に立って神々のもとへ走らせるという、まあ、そのような風土、私たちはあまり抵抗なく受け取って、生きて生活してきました。しかしですね、ここに純粋なこの能動的な愛という関係は見えてきません。私たちを作られた神様はそのような方ではなくて、愛なる神だと言うんですね。まあ、先ほど聖歌隊の方々が最後に歌ってくださったハレルヤコーラス、本当に素晴らしい、この何かこう歓喜に満ちた、何かこう若葉が芽吹いていくような、そのようなこう輝きがあふれる、まあ、歌声メロディーです。メサイアはこの時期ですね、いろんなところで歌われます。ヘンデルが作曲しました。このメサイアはイエス・キリストの誕生を歌った素晴らしい作品です。1部、2部、3部と分かれていて構成されていて、一部はですね、イエス・キリストがやがて来られるというこの予言と誕生、そして宣教が歌われます。第二部はイエス様が十字架にかけられる、しかし三日目に死を打ち破って復活される、あのハレルヤコーラスはですね、この第2部の終わりに歌われるんです。イエス様が死を打ち破って復活された、命が芽吹いた、この歓喜に満ちた、その歌声がですね、あのハレルヤという歌に込められています。だから聞く者に何かこう喜びがあふれてくるような、力がこのあふれてくるような、そのような思いをですね、呼び覚ましていきます。ハレルヤ、ハレルヤと死を打ち破ってイエス・キリストがよみがえった、ハレルヤコーラスです。そして第3部はイエス様がもたらした救い、そして永遠の命が歌われています。この第1部の序曲がですね、終わる頃にこのテナーパートが旧約聖書のイザヤ書40章を歌うそうです。まあ、お帰りになって、まあ、今聖書持っている方は見ていただいてもいいですが、イザヤ書40章の出だしはですね、慰めよ慰めよ我が民をと始まるんです。慰めよ慰めよ我が民を、その労苦は終わり、その咎は償われた、そのすべての罪に引き換え2倍のものを主の手から受けたと。荒野に呼ばわる者の声がする、主の道を整えよと、まあ、続くんですね。慰めよ慰めよ我が民を、その咎は償われた、新しいメッセージがイザヤ書、この預言者イザヤの40章から始まるんですね。労苦は終わった、その咎は償われた、新しい時代が来る。 この慰めよという言葉は英語でコンフォーム、強い意味を持った励ましというものを意味する言葉だそうです。クリスチャンというのはこの唯一の慰めを知っている人だとある方が言われました。その慰めというのは生きている時もこの死の間際もどんな時どんな状況に置かれてもですね、変わることがない私たちを慰めてくれる慰めだというんです。ある人は音楽が慰めだという人がいます。しかし何かがあって大好きだった慰めの音楽がですね、このうるさくて耳障りになるという時が来るならば、それは本当の慰めではない。それはむしろ気を紛らわすもの、気休めであると。本当の慰めではないものに自分を慰めてくれるものだと思い込んでしまっているものに私たちはたくさん囲まれているんだと言っていました。私たちはですね、日頃この慰めという言葉どんな時に使っているでしょうか。一時的なこの悲しみや苦しみを紛らわせるような意味合いで使っていることが多いように思うんですね。しかしこの聖書が言う慰めという意味はですね、そのような一時的なものでない、何か気を紛らわすようなそのような軽いものではなくて、肯定的で積極的ではっきりとした力強さを持っています。そしてその慰めはその人の人生を変えてしまうほどの力を持っています。昨日のコンサートの中で岩渕さん夫妻の長女の話をしてくださいました。お母さんである由美子さんが、3人お子さんがいらっしゃって、その一番上の娘さん明子さんというそうですけれども、6歳の頃脳腫瘍が見つかって、それもかなり大きくなっていて、27時間に及ぶ大手術をまだ小学校を上がるかどうかの小さな女の子が受けなければならなかった。そしてそこから闘病生活が始まりました。母親としてですね、なんでもっと早く気がついてあげられなかったんだろうか、自分を責めたそうです。大きな腫瘍を取り除いて、この言語を司るところもいじってですね、半分以上摘出してしまった。そして言葉がうまく話せない、その病院で親子二人のクリスマスを迎えた、クリスマスの思い出として話してくださったんです。小さな娘の明子さんと自分と二人で病室で迎えたクリスマス。明子さんは幼稚園の頃講談劇で2度ほどですね、マリア役をしたそうです。そんなことを話していたら病室で、うまく話せない娘の口がですね、動いて何か言葉を言っている。よく耳を傾けて聞くと、娘の口からこんな言葉が出たっていうんです。お言葉通りこの身になりますように。これはマリアがイエス様の受胎告知を受けた時に驚き惑ってですね、そんなことがあるはずがありませんと驚き惑った時に、その状況を受け入れられなかった、そのような中でマリアがですね、語ったお言葉通りこの身になりますようにという信仰告白の言葉です。神様に向かって私たちはなかなかお言葉通りこの身になりますようにと言えないものです。この時の状況もですね、きっとそんなんだったと思います。でもあのマリア役をやった 明子さんがですね、お母さんにお言葉通り好みになりますようにと覚えていたセリフを一言一生懸命話してくれた。その言葉を聞いて、この声を上げてですね、泣いてしまったと。そんな自分に娘が驚いて、幼い手を自分の頭に置いて母親のこの頭を一生懸命撫でてくれたと。まあ、私たちよく岩渕さんの父の涙を、まあ、聖歌隊の方もですね、よく歌ってくださいますが、この出来事を通して、まあ、生まれた歌です。回復の兆しも見えてきた頃、しばらくしてですね、今度手術のした後にその傷から感染して病状が悪化して、再び手術をしなければならない状態になったそうです。そして1年半ほど病院で過ごして、8歳の誕生日を迎えた後、天に召されていった。娘が召されて時が経過して、このままではいけないと、病院から持ち帰った荷物をですね、ようやく整理し始めた時に、このカバンの中から明子さんの最後の誕生日に一緒に撮った写真が出てきたそうです。娘の横で笑顔でピースをしているこの自分を見て、なんで私はここで笑っているんだろうか。その写真を見た時にですね、ずっと自分の奥底に閉じ込めてきた帳尻をどこか自分で合わせてやってきた、その思いがですね、一気に吹き出して、心の奥に閉じ込めておいたこの悲しみや悔しさややるせなさが溢れてきて、なぜですか神様、どうしてこんな目にあったんですか、娘を返してほしい、心が崩れて泣き叫んだ。そしてあの時、娘のおかしな言動を気づいてあげられずに、むしろ叱ってしまった自分にですね、その刃が向いて自分を責めて、どうしようもない苦しい叫びの日々の中、そのような日々が続いたそうです。そのような中で、ある時静かに神様の言葉が自分の胸の内に響いてきた。その言葉は、もう責めなくていい、もう責めなくていいという慰めに満ちた言葉だったそうです。神様が与えてくださる慰めというのは気休めではありません。悲しみや苦しみからこの這い出す力を私たちに与えて、そこから立ち上がらせることのできる力強いものです。人からすればですね、この慰めの言葉もかけられない、慰めの言葉を失うようなことであっても、神様はそのような中にあってもですね、はっきりと慰めを与えることのできるお方です。それは生きている時も死ぬ時も、どんな状態に置かれても変わることがありません。私たちを生きる方へ、私たちを立ち上がる方へ、私たちを命の方へと導いてくれるものです。愛する人を失っても、大変な状況にある時でも変わらずに、そこから一歩踏み出すことができる力、そういう慰めを皆さんは持っていらっしゃるでしょうか。慰めというのは、まあ、いろんなことでですね、このしわが寄っている私たちの心が、いろんなことがあって、悲しみや苦しみや、そのようなことでしわくちゃになった心がですね、自分の手のひらで広げてもそのしわは一向に戻らない、そのしわくちゃになった、その寄った心が もう一度ピンとシワのない張りのあるこの心になるようにアイロンを当ててもらうようなものだと思うんです。人はそのアイロンを持っていないんです。人の手ではそのシワはどうやっても伸びない。慰めという漢字はそのような意味があるそうです。昔電気のない頃、この時代に使われていたアイロン、ひのしという道具ですね、その中に炭を入れて、それを温めてコテのようにして、そのあた温かくなったコテをですね、布に当てると着物のシワなどが伸びる道具。このひのしという言葉と慰めということは関連があるようです。この日の死を、また慰めを、芝が寄ってしまった心に当てる、悲しい、辛い、歪んでしまったその心にですね、その温かい炎が寄せられると、そのシワがピンと伸びて新品同様ピカピカになる。シワの寄ってしまったいろんなことが積み重なってですね、そのような心を柔らかく温めて伸ばす、これが慰めです。この慰め主なる方イエス様に触れられると、その温かさでよれた心のシワがですね、一つ一つ伸ばされていきます。イエス様はですね、このことをするために、このことをしてくださるためにも、神であられるのに人として一番低いところに下ってくださいました。イエス様はベツレヘム、このダビデという町の馬小屋でお生まれになりました。馬小屋はですね、どんな人でも訪れることができます。子供でも貧しい人でも。そしてそのイエス・キリストの誕生を真っ先に祝ったのは、この社会的に地位の低い、頭数に数えられなかった羊飼いたちでした。イエス様はですね、この家畜の匂いがプンプンとする牛や馬が餌を食べるときに、このついたよだれ、また汚れ、そのような餌箱の中に、まあ、藁を引いてでしょうか、寝かせられました。この貝羽桶は私たちの心の中と似ています。優しい言葉をかけられない、悪いと分かっていても謝れない、許せない、誰かを恨んだり、そしてそんな自分を責めたり、心の中はですね、あちこち汚れてシミがこびりついています。まあ、してもらって当たり前、感謝のなどなくてですね、不平、不満、つぶやき、そういうもので口が、言葉が出てきてイライラするようなものです。決して綺麗でない私たちの心、貝羽桶は私たちの心に似ていると思います。人の醜さや、また人間関係が複雑に入り組んだこの世の中のようでもあります。迎えるのにふさわしくない場所にイエス様が来てくださいました。イエス様がそこに身を置いてくださったんです。このお方の最後は十字架上での死でした。マリアのお腹で聖霊によって身ごもった身ごもられたイエス様、人の DNA を、人の弱さを受け継がない神の御霊によって生まれたお方、それは罪のないお方、 そのお方が私や皆さんのこの罪の身代わりとなって罰を受けて生産するために馬小屋のような場所で馬小屋のこの貝羽桶のような心をですね、私たちのそのような心を神様の命と引き換えにまっさらにしてくださったんです。私たちのこの汚れたものをですねきれいにするためにイエス様の命と引き換えにですねきれいにしてくださいました。これが罪が許されるということです。罪許されたものまっさらになる、死にがない。イエス様の十字架の死は私たちの罪を取り除くための死でした。先ほど読んだマタイの福音書の中にありました後半の終わりの部分です。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださるのですと。マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。私たちの罪を取り除くため、そして世の罪を取り除くためにこの地に人として生まれてくださったんです。羊飼いはですね、その蜜源を聞いて足早にその光が差す導く方向に走っていって、そして見つけたんです。先ほどのルカの福音書の中にそのことが出てきました。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てた。貝羽桶に寝ておられる緑子、私たちのために与えられたイエス様、このお方が皆さんのうちにお迎えして住んでおられるでしょうか。ヨハネの3章16節、一緒に最後読みたいと思います。一番下にありますヨハネ3の16の言葉、はい、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は実にその一人をイエス様を与えるほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、あの鳥たちのようにですね、自分がどこに行っているかわからないようなことにならずに一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様は生まれてくださって、そして心を開いた私たちのうちに共に住んでくださって、この馬屋のようなそして貝羽桶のような心にですね光が差し、そしてそこに幸いが訪れたんです。今朝このお方を私の心にもう一度新たにお迎えして祈りを捧げたいと思います。それぞれで主の御前に祈りを捧げましょう。感謝の祈り、また告白の祈りを持って今お生まれくださったイエス様を仰いで祈りましょう。 天のお父様、あなたの愛する一人子、あなたがどんなお方であるか私たちが分かるように解き明かすために、この地に人としてお送りくださり、このクリスマス赤ちゃんとして馬小屋にお生まれくださって、私たちに与えてくださった緑子、イエス様を心から感謝いたします。神様のことがよくわからない、そのような世界で生きる私たちに、人としてイエス様がこの愛を解き明かしてくれました。その愛の行く末は、あの十字架でした。私たちのこの汚い、いろんなものがこびりついた心をまっさらにきれいにするために、イエス・キリストの命と引き換えに、そのことを成し遂げてくださいました。備えの場所を作って、あなたは私たちを招いてくれています。心がしわしわになってどうにもならない、そのしわをあなたは命ある力ある言葉、慰めでそのしわを伸ばし、まっさらにし、深い穴蔵に落ち込んでしまったようなものに手を差し伸べ引き上げてくださるお方です。イエス様、あなたが幸いなお方としてこの地に来てくださった、そして今朝私たちは自らの心を開いてあなたをお迎えします。私の心にイエス様、どうぞお住まいください。そしてあなたが光を照らして、闇と思えるような試練や困難があっても、それを乗り越えていくことができるように導き、また力を与えてください。このクリスマスの時、本当に神は愛であるということを、もう一度あなたから教えていただいて、この愛なるお方が地上の命、またその先にある天の御国まで導いてくださることに信頼して、愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。